自由の女神になりたくてニューヨークに戻ってまいりました。イエーイ。で、先週まで第3週にわたって暖かな南カリフォルニアよりお届けしておりましたニューヨークゴリンゴラジオ、今週からまたニューヨークに戻って通常通り寒さに負けずお届けしていきたいと思います。今週はちょっとホットにバレンタインデー直前スペシャルです。そんな第89回目を迎えるニューヨークゴリンゴラジオのラブリーな本日のゲストは Forget Me Not Design 社長の小林結衣さんです。
イエーイイエーイイエーイ。結
衣さんよろしくお願いします。
お願いします。
いやテンションいきなり上がってますね。
上げ上げです。
上げ上げでよろしくお願いします。
はい、
社長
社長です。
社長になっちゃいましたね。
そう、私社長なんです
ね。この Forget Me Not Design、
はい、
これ去年の7月に、
ね、そうでしたか。まだ半年ぐらいですね。
わー、社長新人じゃないですか。
そうなんです。新米社長やっております。よろしくお願いいたします。
ニューヨークシティで。いやですからね、
なんかすごいあの夢みたいですね。セックス・アンド・ザ・シティの世界に自分がいるような感覚で。
いるいるいるいる
社長をやっております。
まあでもその社長も若い頃はね、かなりブイブイしつつもかなり苦労していたみたいでね。
そうですね、
いろいろあったみたいなんで、
う
ん、
濃い10代でしたね。
かなり濃かったですね。
はい、
かなり濃い上に顔の色とかも結構濃かった
ですね。顔の色も真っ黒でしたね。
真っ黒でしたね。
はい、
ということでね、あのちょっと今日は結衣さんにいろいろねお話を伺おうかと思うんですけど、
はい、
まずですね、高校時代、
はい、
噂のガングロギャルだったという
これ写真載せてもらえる？写真
もちろん載せさせてい
ただきますよ。じゃあ皆さん写真を見てください。
は
い、
あのもう一軒一軒のあのガングロ、
まさに、そうですね、本当にまさにヤマンバマンバっていう時代の
マンバ、はい、マンバありましたね。
そうですね、もう中学高校渋谷だったので、もう渋谷の申し子
渋谷の申し子
でしたね。
わー、え、はい、そのヤマンバ
ヤマンバって
え、急に高校を辞めてしまった、
うん、そうなんです。
なんでまた高校辞めちゃったんですか？
なんかね、中高一貫の学校に行ってたんですね、
はい、
で中学受験して、はい、もうすごい、まあ、偏差値とか今だと東大排出率、はい、ベスト10とかに入ってるような、まあ、すごいいい中学に行ったんですけど、
はいはいはい、
まあ、全然私勉強もできないのにたまたまそこにまあ入れて、でどんどん落ちこぼれて、で渋谷じゃないですか、
だから、はいはいはい、
もう可愛いギャルがいっぱいいてもギャルになりたいと思って、校則をこう守らない、髪の毛染めたりとか靴下も白いハイソックスじゃなくてルーズソックス履いたりとかして、何回も何回も先生に注意をされてて、うん、でも守らなくて、うん、で結局もう学校来なくていいよってなっちゃって、無期停学みたいになったんですけど、そこでもうじゃあ行かないよって言って辞めちゃいました。
辞めちゃいました。
辞めちゃいました。高校1年の1学期に辞めちゃいました。
え、辞めちゃってどうしたんですか？
なんか辞めて、なんか別にやりたいこともないし、なんか別に人生楽しいこともないというか、なんか遊ぶしか楽しいことないから、もうこのまま遊んで暮らそうって思って、とりあえず高校出とけって親に言われたんで、うん、通信制の高校に転入して、うん、まあ、毎日楽しく渋谷でパラパラ踊ったりあ、クラブ行ったりして遊んでましたね。
わー、いや、幸せじゃないですか。
うん、でもなんかなんだろうね、なんか夢がないし楽しいけど、うん、なんかなんで生きてるんだろうっていつも思ってましたね。
ああ、一時的には楽しいけれども、うん、こう、もう未来とか見えてないわけですよ、
うん、しかもやっぱり見かけの問題で、やっぱこう周りからは悪く言われるし、親もこうだんだん期待してくれなくなるし、自分のことはもうすっごい嫌いで、もう本当にもういつ死んでもいいぐらい思って毎日生きてた。
そんな10代なの？
そう、切ない。
あの精神科とかも行ってた。
そうなんですよ、そうなんですよ、なんかもう本当に死にたくなっちゃって、はい、そう、でもどうしたらいいか分からないし、で親も親で母ももうどうしたらいいか分からない、で荒れてるから、私が、うん、もうこの子頭おかしくなっちゃったって言って精神科に連れてってくれて、したらまあ先生すっごい優しくて、うん、なんかこれは思春期のうつ病なんだよって言われて、 って、なんか病名あったのかもしれないんですけど、とにかく思春期が終わったら治るからねって言ってくれて、で今までなんかこう自分が悪い人間だと思ってたから、自分の思ってることとか話せなかったんですよね。私はどうせギャルだから何言ってもみんな分かってくれ、大人分かってくれないと思ってたけど、先生はすごい話聞いてくれて、いい人でしたね。だから大学2年生ぐらいまでかな、結構長い間通いましたね。
あ、そうそう、だってほら、通信制の高校出てて、大学行ったじゃないですか。
そうなんです
なんか人生にも夢も希望もないって言ってて大学になんでまた行こうと
行きたくなったきっかけがね、ありまして、
もうその前は全然大学行く気なかったんです
か。なかった。だってなんか勉強できないから、大学なんか行けないし、行ったところで別に就職もしたくないし、もうずっとなんか遊んで暮らしたいから、そのうちもなんか18超えたら水商売して、まあなんか適当に生きていくもんなのかな。でそのうち死んでくんだなって思ってたんですけども、
すごいいいなティーネージャーや
ね、思ってたんですけど、ある日私に夢ができたんですよ。
おおいいね、聞きたいね、
聞いてください、
何その夢は。
なんかね、そのギャルだったから、まあ、毎日渋谷にいたから、たまたまなんかスナップとか撮られて雑誌に出るようになったんですね。
おモデル。
そうです。でモデルっていうほどでも毒も
属
者モデル、
はいはい、
毒も、ね、本当にちょっとだけ出る毒も、で、まあ今でいうエッグとか、今もあるポップティーンっていうギャルの雑誌にちょくちょく出させていただいてて、その時になんかその雑誌のつてでフジテレビの番組に出てほしいって言われて、で何って思って、なんでギャルのユイが出るのって思ってたら、なんかユイが司会でゲストが明石家さんまさん、
はぁー、何その番組
っていう謎の女子高生の情報番組やるからって言われて、え超楽しそうって思って、めんどくさいけど、まあ、お金ちょっともらえるしいいかなって思って行ったんですよね。でもすっごい楽しくて、さんまさんもすっごいいい人で、そうで、そこのね大人たちもすっごい甘やかしてくれるんですよ。多分甘やかした方がゆいがね頑張るから、お菓子買ってくれたり、ゆいちゃんかわいいよでもみんな甘やかしてくれて楽しかったんですけど、一人だけすっごい冷たい人がいて、その人だけ唯一、もう結構ねまだね今はどうかわからないですけど、カメラマンもディレクターもプロデューサーもみんな男性なんですよね、でも一人だけ女性のディレクターの方がいて、その人だけすっごい私に冷たくて、本当あんた調子に乗るのやめなさいって言われて、でもそれがすっごいかっこよく見えたんですよ。なんか子供ながらにやっぱりなんか男性の中で負けじと働く女性すごいかっこいいなって思って、この人にユイはなるって思って、そうで、そのためにはどうしようと思って、まあ、一応なんかね調べてみたら、まあ、大学、まあ、行かなくてもいいけど行った方がテレビの業界に入るのに入りやすいよっていうのが分かったから、おじゃあ大学行こうって思って、
じゃあそのディレクターさん、女性ディレクターさんに憧れて、
そうです、
こテレビ関係の仕事に就きたい、
そうあんなギャルだった私があ
んな女性になりたいと、
そう、でもテレビ関係に就くために大学行くって言っても何学部なんだろうって分かんないじゃないですか。で、はてはてって思って、で、そんな時にたまたま自分の名前でエゴサーチしたんですね。そしたら、私の番組を見て感想を書いてる方のブログを見つけて、そのブログが、なんと、日本女子大学社会学部の教授の方の、
うわすごい人がまた、
大学教授って思って、この人に聞いてみよう、ゆいのこと知ってるしって思って、そうメールして、敬語とかも使えないから、先生え
先生
え、あのギャルだけど覚えてるみたいな。でね、私大学行きたいんですけどどうしたらいいのって送ったら、すぐ返事をくださって、本当にいい人に出会えた。
え、で先生覚えててくださったんだ。
もちろん覚えてる。あのギャルがなまさかメールくれるなんて嬉しいよぐらいに言ってくださって、
逆に嬉しいって。
そう、で大学っていうのはねこうやって行くんだよ、で君はねそのテレビの仕事に就きたいんだよね、そしたらね今社会学部メディアの勉強ができる学科があるんだよって教えてくれて、へえ行きたいって言って、で僕もそういうことを今日本女子大学でやってるけど、君には武蔵大学っていう大学が向いてるんじゃないかって言ってくれたんですよ。
わ先生が紹介してくれたんだ。
そう、でもゆい勉強できないよギャルだもんって言ってそしたら、勉強できなくても今自己推薦っていう道があるんだよっていうのを教えてくれて、OK って言って
OK、
そう OK、 じゃあゆいそこに行くって言って、ですぐ大学の募集要項を見てオープンキャンパスに行って、
うん、
私ねこの先生に聞いてきたんだよって教授の人たちも言って、私この大学受けたい、栄養入試で受けたい、自己推薦で受けたいって言ったら、あの実はね他の大学もちょっと見に行ったんですけど、やっぱ見た目が真っ黒黒のガングロギャルだから、本当にねゴミを見るような目で見てきた。
オーマイ
そう、でも武蔵大学の先生たちは、あなたその髪の毛どうなってるのってこれねクラブで光るんだよってすごいじゃないって、すごいいい人たちで、やっぱその先生はね間違ってなかった、この大学行きたいって、募集要項とかいただいて、で自己推薦で大学受けました。
いやでも自己推薦で大学受けましたって、筆記とかがないんだと思うんですけど、
ないない
自己推薦だからどうやって自分
面接と自己 PR の時間だけなんですけど、えっと思って、何にもないどうしようって思って、でも勉強できないからもう自己推薦しか道がないし、あギャルだギャルはあんまりいない、きっとギャルで大学行きたい人いないから、ギャルを武器にしよう、でもどうやってギャルを武器にしたらいいんだ、あ私パソコン使えるって思って、実は私は父がパソコン雑誌の編集長をそうやってた関係で、パソコンを使うのが上手だったんです。もう小学校5年生の時からホームページを作ってた。
うわ
ー、そうラッキー
小学校5年生でホームページ、
そうなんですよ、そうだこれだって思って、でギャルの私しかできないホームページを作ろうって思って、その時にやっぱギャルってね、やっぱ家庭に事情をなんか抱えてる子がすごい多くて、だからそういう子たちがどうしてそういう風になっちゃったのか、例えばあの万引きをする子はどうして万引きをするのかとか、そういうところを同じティーンエイジャーの私が同じ目線に立ってあのインタビューして、それを大人たちに見てもらうサイトを作ったんですよ。
すごい
でこういうのできますよって言ってアピールしたら入れた、
合格、
そうやった。
でも斬新だね、あの、見る目あるね。
いや先生たちもね、あの、今だから言えるけど、全員でめちゃくちゃ会議したって言ってました。この子入れるかどうかはもう一か八か、うちの大学がもう変わるかもしれないところだでも一人の先生が言ってくださったんですって、変わるためにこの自己推薦を始めたのにこの子を入れなくてどうするんですか
すごい
言ってくださって、その先生は今でもね毎年ニューヨークに遊びに来てくれて、話して、私が日本に帰るときはその先生のゼミで私の後輩たちに私の話をしたりとかして、
うわ
そうなんですよ、
そういう大人がいないとダメだよね。
本当にあそこで入れてくださったおかげで私は人生がもう変わりました。
わ
もし入れてくれなかったらもう未だに遊んでる
わ、ね、大学生活は、
大学生活は、ずっとキャバクラでバイトして、
おわ
ずっと水商売をしてました。あのですね、家庭が厳しい、なんか厳しいわけではないんですけど、まあ実家横浜だったので、東京の大学だから通えなくもないけど、どうしても私は一人暮らしをしたかった、独り立ちしたかったんですよね、自分で暮らしてみたかった。なんかギャルだから何なんかバカだとか何もできないじゃんって言われてたからこそ、自立したいっていう気持ちが強くて、でそしたらでも父がそれだったらもう全部出さない、生活費は出さないから自分で大学に行きなさい、多分ね行かないと思ったんですよね、そしたら私本当にお金貯めて出てっちゃったんですよ
あお父さん的にはね、家から通うんだったらまあサポートもするし、
そうそう、
まあ、そうまさか自分で、あの独立して、できないだ
ろうなと、できるわけないと思ってたら出てっちゃって、
やったんだ。
そうでやっぱりね週5回大学行って朝から晩まで行って、普通のバイトしても家賃払って、で服とかだって買いたい、おしゃれだってしたいし、って思ったらやっぱり夜の仕事じゃないと、でもすっごい楽しかった。
おキャバクラ楽しかった、
すっごい楽しかった。中野のキャバクラでねずっと働いてたんですけど、就活もお客さんたちみんなでね私の就活頑張ったんですよ。リクルートスーツ買ってくれるお客さんがいたり、人事部の方は面接の練習をしてくれたり、
わ
あとは雑誌の編集の方は履歴書の書き方、面白く書く方法とか、みんなで一丸となって私をいいところに就職させるぞって言って、
すごい、
もうみんなすごいいい人でした。
お客さんよね、
そうキャバクラのお客さん、みんなおじさん、サラリーマンのおじさんたち、 みんなでね。だから内定が出た時はもう泣いてた。
あ、みんなお客さん、
みんな泣いてました。
よかった、
うん、みんなでお祝いして、すっごい皆さんの、本当だからみんなのおかげでね、大学も行けて教員も卒業もできて
恵まれてるね。
本当最初とか本当にもう全然その水商売もうまくいかなくて、7万円しか稼がなかったんですよね、月に。
月に？そう、キャバクラなのに。
そう、まあ私もそんなにいっぱい出てたわけじゃないし、うんうん、でも始めたばっかで時給とかも安くて、うん、でも家賃7万3000円でもそれだけで終わりで、そう、でも教授がこっそりね、教科書お金貸してくれて、教科書買ってくれて、ちゃんと返しましたよ。そういうね、うん、そう、みんな大人のね、うん、いい、あの皆さんのなんかこうお力添えがあって、だからだんだん私ももう大人すっごい嫌いだったんです、ギャルの時は。まあ、みんな冷たい、意地悪するって思ってたけど、うん、でもね、なんか頑張ってたらみんなが応援してくれて、なんか悪い人たちだけじゃないんだって思って、そしたらだんだんね、その鬱だった症状を、あの病院に通ってたのも治ってきて、うん、なんかでだんだんその夢を持って一応大学に入ったわけじゃないですか、うんうん、その夢も叶えたいっていう気持ちになって、ポジティブに、ね、なって。
え、でもほら大学って一応ほら勉強も楽しくやってたわけですよね。
やってました
ね。でキャバクラで夜の仕事よね、うん、寝てないの？
そう。最初の頃1年生2年生の時やっぱ単位がいっぱいあるから、うん、朝5時まで働いて朝9時の一限に行かなきゃいけないから、もうキャバクラで仮眠させてもらって、だから髪の毛ももりもりのもうキャバ嬢ヘアのまま学校に行ってたから、
キャバクラで働き終わって仮眠取って、うん、そのままの状態で、
そう、でも私は大学大好きだったから、いつも一番前で授業受けてたし、だから結果ね、卒業論文も最優秀賞を取って、
うん、すごい
卒業したんですよ。
結構その卒業論文もすごい切り口でいったみたい
な、うん、あ、そうなんですよ、
何、
う
ん、ですか。
アイドルが大好きで、うん、なのでその頃ね、ちょうど AKB48 がまだ世間に出始めかな、うん、インディーメジャーデビューしたぐらいの時だったんですけど、うんうん、なのでなぜ人はアイドルに恋をするのか、うん、AKB48 に見る人間の恋愛っていう論文を書く。
すごい。
秋葉原に立ってオタクたちに声をかけてインタビューを取って、毎日300人インタビューしました。
毎日300人。
はい、でキャバクラ行って大学行ってインタビューして、忙しかった。
すごいね、うん、でもすごい、実際にそのインタビューもオタクにしに行くし、うんうん、前のね、うん、あの非行少年じゃないけど、ね、大学入る前の自己主張もね、行動派だよね。
全然でも本当に家にいるのが一番好きなんですけど、うんうん、やりたいことは勝手に体が動きますね。うん、なんかバーってこう、なんて言うんですか、集中しちゃうタイプみたいな。
わ、じゃあ無事にキャバクラのお客さんに、うん、あのサポートされて、うん、なんとか就職も決まった。
そうです。
ほら大学に入ったのはあの女ディレクターのようになりたい。
そうです。
テレビ関係に就職したい。
そうです。
さあ就職はテレビ局か。
そうです。でもテレビ局は全滅。
全滅かい。
惜しいとこまで行ったんですけどね、でもやっぱり全滅して、テレビの制作会社も結構受けたんですけど、うんうんうん、なかなかダメで、うんうんうん、でもね、今思うと私朝めちゃくちゃ弱いんですよ。
ああ、そうか、テレビ局関連だと結構朝早かった、
うん、そう、だから向いてなかったんだなって思って、うんうん、でもね、すごい近しいところに就職しまして、
うんうん、
それが株式会社ドワンゴっていうニコニコ動画を今やってる会社なので、まあ、動画配信サービスなので、ね、ちょっとテレビに近いところも、
近い近い近い、
でなおかつ、うん、ウェブのサービスなので、今まで私が得意としていた、まあ、パソコンでやる作業ができるところに、
はいはいはい、
で、そう、でも一応ね、うん、一部上場企業ですし、そのメディア社会学科ができて日が浅かったところで、そのメディアにちゃんと直結するような会社に就職したっていうことで、教授もねすごい喜んでくれて、うんうん、私もそこで本当に親もおじいちゃんも、おじいちゃんもちろんドワンゴ知らないけど、うんうん、新聞の株価のところに、
はい、
一部上場企業なので出てるんですよね。
はいはいはい、
そう、なのでおじいちゃんも喜んでくれて、なんかずっとギャルでね、すぐずっと死にたいと思ってて、全然なんかね、性格も悪いし、もういいとこ一つもなかったのに、大学卒業した時みんなが喜んでくれて、初めて恩返しができたなって思いました。
すごいね。
でもここから私の爆走街道が始まっていく。
ここまででもかなりすごかったんだけど。
本当ですか。
すごいすごい。
いや、なんか何も大した話ができなくて、お恥ずかしいです。
すごいすごい。いや、しかも、うん、そのドワンゴに 就職決まったけれども、うん、ギャルのまま就職活動してたのよ、ね、
そう
あのえ
だって嘘つくの嫌じゃないですか
いや、うん、嘘、そうだね、ギャルだったもんね。
だって嘘物のゆいを入れてくれてもさ、なんかゆいもそう、別に嘘のゆいを好きな人ゆいは好きになれないから、就職もお見合いじゃないですか、結局、ね、企業と自分の、ね、だからこのままのゆいを好きになってもらえるとこに行こうって思ったから、面接の時もキャバクラで働いてました、ギャルサーやってましたっていうのはもう言って、だからすぐ落とすところ落としますよ、もう帰れって言われたことあります。
うわ、
苦笑いしながら、あ、ごめんなさい、もういいです。
うわ、
そう、
それで結構テレビ局とかも落とす、
テレビ局は理解があるとか多かったかもしれないですけど、
倍率が高いからね。
うーん、でもまあ NHK とか無理ですね、
高いからね
まあね、まあね、
NHK はちょっとね、あ、そうです。でもじゃあそのギャルだったことを隠さずやったんだ。
そうです。
で、じゃあドワンボさんは、うん、ドワンボさんって、うん、そこの会社はギャルを受けてくれたわけね。
そうです。私だって本当に最後の面接が副社長と2つだけしか会話してなくて、1つがギャルさんやってたのって言われて、うん、あ、なんかマイナスなのかな、ビクビクビクビクって思ったけど。うん、やってました。でもギャルサーでこういうことやりました、こんだけ楽しいことやりました、学びました、うん、一生懸命言って、うん、全然へーって感じで、うん、で次に、うん、高校中退してんのって言われて、
うん、
あ、また悪いこと、まあ、もう絶対落ちると思って、そのマイナス、みんなが言うマイナス2つしか聞いてくれなかったから、うん、あ、もう落ちたって思って、そうなんです、高校中退したんです、
うんうん、
へー、じゃあいいよ、あとって言われて、もう泣きながら帰ったんですけど、その次の日泣いてって電話かかってきて、どういうこっちゃって思って、
うん、
でその後内定式かな、うん、の時にまた副社長とお会いする機会があったので聞いたんですよ、うんうんうんうん、あの覚えてますか、またあの時のギャルです自己紹介、はいはいはい、あの時のギャルですそしたら、あー、あのギャルさんの子ね、
うんうん、
私あの内定してくださったのは一体なぜなんでしょうかって言ったら、
うんうん、
挫折を知ってる人は強い、
うわー、さすが
ね、またここでも理解ある大人に私は選んでもらえたって思って、
まあ、副社長くらいになるとね、
でも一応東証一部上場の企業の副社長さんですよ、うん、子供のね20前半の私からしたら恐れ多い方が、うんうんうん、こんな人でも私を受け入れてくれるんだって思って、うん、でも受け入れてくれた結果って、うん、嘘じゃない私をさらけ出したからなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうね、そうね、そこで隠して、
うん、だからどうせって思うんじゃなくて、うん、誰かがきっと見てくれるって思ってま、うんうん、っすぐに、うん、進んでいくことが大事なんだなと学びました。
いい、そうだよね、はい、ついついなんかマイナスのことって隠しそうとしちゃうもんね、
そうなんですよね、でも私は何もだから今でもあっけらかん精神科やってましたとかも全然
そうだよね、そういうことはマイナスとみんな見なしてあまり言わないよね、
ナイーブな、なんかセンシティブな内容だって思うけど全然センシティブじゃないし、それがあったから今私はハッピーなわけだから、
そこの、ドワンゴで、
はい、
あの、2年半くらい働いたんですね。
そうね、大体そんぐらいね、
結構いい会社だったみたいで、いろいろ
学ぶことあって、すごいいい会社、うん、ギャルの私でもすごい優しかったし、
うんうん、
あとはいろんな仕事をさせてくれたので、うんうん、デザインとか、うん、もうなんか今まで、まあ、独学ではやってましたけど、ちゃんとこう教えてもらってそういうことをできたりとかして、うんうん、すごく楽しかったですね。
それがどうして急に次ブラック企業に勤めようとそしかも自分でブラック企業行ってみたい、
ブラック企業探してブラック企業に行きました。
なぜなぜなぜに、
あのね、そのホワイト企業すぎたんですよね、ドワンゴが。ぬるま湯、悪く言えばだからぬるま湯で、私本当にねダメな人間なので、ぬるま湯に使っちゃってたんですよね。だってちょっとサボっても怒られないし、なんかみんな優しいし、でもIT って結構数年で転職するのがもう今当たり前の時代、うんうんうん、銀行員とかの方ってずっと同じところで勤めますけど、ね、IT ってそうじゃないから、うんうん、私が絶対ずっとドワンゴにいることはないとは思ってたから、うんうん、じゃあ次どっかに行くときに行けるのかって思ったら、私なんもないって思って、みんなに甘やかされて、うんうん、お菓子食べながらダラダラ仕事して、
うんうんうん、
このままじゃダメだって思って、ここでねもちろんちゃんとできる人が一番かっこいいんだと思うけど、ゆい、うんうん、はねできなかったから、だから厳しい人のもとに行こうって思って、ブラック企業だって 思って、
わあえて、
はい、
あえてのブラック企業。
そうです。
それで、
はい、で友人がブラック企業に勤めてたんですよちょっと名前は伏せますけど、
はいはいはいはい、
友人が勤めてて、ちょうどその友人は、うん、友人は、アパレルの洋服を作ったりとかしてる子だったんですけど、そこのオンラインウェブストア、自分たちの作った洋服売るウェブストアを最近立ち上げて人手が足りないって言われて、ウェブなら私にぴったりだろうって思って、で、まあ、いろいろ話を聞いてたんで、かなりブラックなの知ってたけど、ここだって思って紹介してほしいって言って入りました。
じゃあブラック企業のアパレル会社、
うん、そうですそうですそうです。
どうでしたブラック業は？
まああれですよね、まず絶対に定時には帰れないですし、まず終電でも帰れない。
お
で、でもあのもちろんタクシー代なんか出してくれないので、まあ頑張ってできるだけもう週の半分ぐらいは終電にダッシュですよね。みんなダッシュ、みんなで終電まで、だからみんなでダッシュしてなんとか乗って、残りの半分はもう帰れないので会社にいるかタクシー乗って帰るかとか、
うわ
っていう感じか、もう始発まで働いて、
始発
まで一回家帰ってシャワー浴びてとか、
また出勤。
そうですそうです。で社長はいつ撃たれてもおかしくないように防弾チョッキを着て会社に、
うわ
どんな敵がいるのって、まあ敵だらけですよね。そう、っていうところで、で私入ったばっかりのペーペーですけど、うん、あの部署に私一人
え
誰も教えてくれる人がいないんですよ。
入社したばっかり
なので、でも私一応新卒まだ3年目とかなので、うん、そんなできるわけじゃないのに、うん、そうで何をしたらいいか全くわからない状態で、うん、どうしようってなって、うん、でもあの取引先の広告代理店の方々がすごくいい人たちで、うん、その人たちが教えてくれる、取引先ですよ。でも取引先の人が取引先の人を教育するっていう謎の、ただそこで一生懸命学んで、
うんうんうん、
でまあ見えてきたのは、まあ、ブラック企業ではあるけど働いてる方々すっごいみんな一生懸命で、ただ働き方をよく分かって、もうブラックなのが当たり前だと思っちゃってるから、この人たちの助けになりたいって思って、一応ね、うん、みんなよりはみんなその洋服屋さんの例えばショップ店員から急にウェブの方に移動させられたりしてるんで、パソコンも打てないような子たちがなんとか働いてるんで、一応パソコンが得意だっていうところで、うんうんうん、彼女たちを助けたいっていうのでもうがむしゃらに働きましたね。
へー、だってもう仕事中に水とか顔をかけない、
ね、そうそうそうそうそうそう、まずその、ま、実は1500人ぐらいかな、結構いる大企業、
大企業じゃない、
そうなんですよ。そんなところなのにウェブのことを誰も知らないから、ペーペーの私が、うん、社長も通り越し会長に直接プレゼンしに行かされて、で水かけられて一瞬5秒で終わるとか、
うわ
あと目の前で私上司クビになりましたし、
うわ
こいつ名前何クビって言って人事の人がその場で来て解雇とか、もう本当に恐ろしかった。
うん、そのブラック企業でも学ぶこともありね。
すっごいありました。だから本当に行ってよかったです。そこに行って今までドワンゴでやってなかったマーケティングとプロモーションをメインでやったので、どうやってお洋服売っていくかとか、うん、どうやってその自分のオンラインストアをもっと宣伝していくか、うん、で特にその頃 SNS が流行っていて、うん、どんどんあの Facebook とか、うん、インスタまだなかったかな、アメブロとかがだんだん流行りだした時期で、そういう SNS をどう活用するかっていうところを、うん、あの中心に仕事してたので、うん、それが今ね自分で仕事してるのにすごい役立ってるから、本当にいい、
ね、
いい、もうブラックじゃないですいい会社です、
ね、いい会社で、
はい、
学ぶこと多し
たくさんありました。
でも、うん、あの1年10ヶ月くらいで、
そうです、もうね体調がもう体が持ちませんでした
体の方がね、
はい、あの心と体が持つんであれば働きたかったですけど、もうね限界でしたね。
体の方が持たなく
ちょっとやっぱ睡眠時間、私1日10時間寝るんですよ今、
あ
めっちゃ寝るんですよ、それがやっぱり1日ね 3,4 時間ってなってしまうので、
うん、
ちょっときつかったですね。でやっぱりね年齢のこととかあるから、やっぱりねその頃は将来結婚して子供産んでっていう、それが当たり前だと思って生きてきたんで、うん、それを考えると今ここにいたら一生結婚できないし、仕事忙しくて、
うん、
子供とか作ってられないなって思って、でまあなんだろうな、長く働ける会社、安定した会社に行きたいなと思って次の会社に移りました。
これまた大手 IT 企業。
そうですね、
すごいね。
そうなんです、子会社なんですけどね、私がいたのは、あの DeNA っていう今あの野球チームを持ってる、知ってますか
横浜のね野球チームはね、
そうやばいんだ、コリンゴさんはね、うん、ずっとこっちだからね。
なんだっけ、横浜横浜 DeNA
ベイスターズ、
ベイス、
はい、
違ったよ、それは太陽ホエールズでしょ。
このラジオ聞いてる人、太陽ホエールズ知ってるんですかね。
知っててよ。
知って
る、横浜って言ったら太陽ホエールズでしょ。いつそんなおしゃれな、
私がちっちゃい頃にはもう太陽ホエールズではなかったんですけどね。
そんなかっこよくなっちゃったの。
面白い。
じゃあ今何、横浜 DeNA ベイスターズになっちゃったんだ、はい、
球団を持つ会社で同じようにマーケティングとプロモーションの仕事をしてました。
わー、はい、すごいじゃない。これもまた
楽しかった。
これも、うん、あの入社して10ヶ月くらい、
うん、そう、すぐ10ヶ月
でしょ。せっかくすごい大手に入ったのに、
そうなんで、ここでねゆっくり長く働いてって思ったんですけど、うん、まさかの、うん、その当時付き合ってた彼氏が、うん、沖縄出向になってしまいまして、
はいはいはい、はい、
沖縄
遠恋じゃ遠距離恋愛か
ね、みんなそう言うんですよ、遠距離恋愛でも大丈夫だよとか言われたんですけど、う
ん、だってこんな大企業よ。
そう、でも私はもう沖縄行くって言われた瞬間に、うん、ゆいもついてくって思って、
いやいやいやいやいやいや、だって付き合ったばっかりでしょ、
うん、うん、そう3ヶ月あ、違う、出会って3ヶ月だ、だから、うん、すぐ
出会って3ヶ月の彼が、うん、結婚とかじゃないじゃない、奥さんとかじゃないんだから出向についていくことはないじゃない。
でもずっと一緒にいたかったし、あの、しかもなんせやっぱりちょっとね、なんか働くの向いてないんじゃないかなってその時思ってて、うん、なんかやっぱ朝起きれないし、毎日会社行くのめんどくさか、まあ、仕事は楽しいは楽しいですけど、うん、なんか専業主婦になりたいって思って、
ああ、
なんかね、今の流れで言うと私結構働くの好きっぽいじゃないですか。
今の流れから
でしょ、全然
全然、うん、働くの好きじゃない、
うん、好きじゃないって思って、だからお家で美味しいご飯作って綺麗にお掃除して、うん、大好きな旦那さんを待って、うん、可愛い子供を産んで、うん、そんな素敵な専業主婦になりたいと思ってた時に、うん、沖縄についてきてほしいって言われたから、もうう
しょーもちろんでございますよ。
宝くじ当たった気分でした。
わちゃんもうすぐにこんな大企業を辞めて、
もうすぐ辞めた
ですぐ沖縄に行った。
そう、すぐ行った、もうすぐついてって。
でも出会って3ヶ月の彼よ、心配じゃない、まだ、
まあ、周りはすっごい言いましたし、ぶっちゃけ言うもちょっと心配は心配だったんですけど、なんかね、今まで出会ったことないようなね人だったんですよね、うん、海のような人だった。
ってことは心広いってこと？
心がすっごい広くて、私泣き虫なんですけど、うん、男って泣くとうざがるじゃないですか、
うん、うざがるね、
泣き止むまでずっと横にいてくれるんですよ。でもちょっと変わってて、論理的思考でしかこうものを考えられないから、
男性はそうよね。
そうなんです、うんうんうん、でもそういう人って多分、じゃあ泣いてる理由が分かんないからほっとっちゃうかもしれないけど、うん、彼はなぜ泣いてるかを一生懸命、私が泣いてる横でネットで調べてメモ帳に書いて自分で整理して、ゆうちゃん涙はねこういう成分で、ね、出るんだよみたいな、だから今ゆうちゃんが泣いてることは間違いではないんだ、思いっきり泣けばいいよみたいな、すごく変わった人だったんです。
素敵、
ね、そうなんですよ。
いいわそういうタイプ、素敵、う
ん、そうなんですよ。
へえ、じゃあそれで彼と一緒に沖縄に行って、
う
ん
う
ん、
そうです。
ってことは結婚するってことね。
そうそうそう、結婚しないと嫌だって言って、
あ、じゃあ結婚、出会って3ヶ月
で結婚しました。
で、うん、ついに憧れの専業主婦、
イエーイ、
沖縄みたいな。
そう、
そして、うん、ついに夢の生活が始まりました。
始まりました。
どうだった？
はい、今週はここまで。ちょっとクリフハンガーで引っ張りますけれども、さて、ゆいさんの夢の専業主婦 in 沖縄はいかに。来週はついにゆいさんニューヨークで社長になるをお送りいたします。いや、本当に素直に生きるって素敵。来週も素直でお茶目な、でもニューヨークで社長になったゆいさんの爆心ライフをお楽しみにしていてください。では今週はこの辺で。 See you next week! Bye bye!